そこで私は私のこれらの言葉を聞いて行う者は皆というふうに今日の御言葉の始まりがこういうふうになっています。これらの言葉というのはどこを指しているのか、これ文脈で考えますと五章六章七章全般を言うのかなと思います。八章一節にイエスが山を降りられるとというふうな言葉があります。イエスが山を降りられると、あ、これらの言葉というのは山の上で語っておられたのかということがわかります。その山の上という言葉が書いてあるのが五章の一節になるからですね。イエスはこの群衆を見て山に登られたというふうに書いてあります。山に登って淡々とこの五章六章七章を淡々とこの軸通りに語ったのか、ちょっとありえないような気がします。まあもちろんこれはマタイ福音書の著者のマタイさんがある程度、まあ、かなりの編集しているということは言うまでもないことですけれども、でもマタイは本当にイエスが語ったことだということを多くの人に示そうとしてこういった言葉を書いてるんだと思います。これらの言葉を聞いて行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に似ていると。賢い人というのが出てきて、そしてその次に、まあ、反対の言葉として愚かな人、砂の上に家を建てた愚かな人に似ているという、そういう言葉があります。もうね、言うまでもなく、そんな何、まあ、地盤の弱いところに家を建てるわけがないと普通思うわけですけれども、でも人生を考えると自分が歩んでいるところが本当にしっかりした土台になっているか、土台の上に家を建てているようになっているか、それはわからないことがあると、ことがたくさんあると思います。まあ、それで、自分自身の歩みを振り返ってですね、この伝えられてきている言葉を振り返ってみたらいい、自分自身の思いを込めて、振り返ってみたらいいだろうなと思います。三条の教えと、まあ、三条の水訓と言われる箇所をこの五章六章七章では展開しているわけですけれども、古い言い伝えに対する主イエスの教え、そして祈りについて、天に宝を積むということ、救いの道、神の国と神の義、そして人を裁くな、黄金律もこの中にあります。狭い門から入れとか、いろいろと考えさせられる御言葉が数々あります。大事なことだと思います。その上でこの今日の箇所があるんだと思っていただいていいと思います。三つの事柄が示されています。雨が降りということ、雨が降るということ、それから川があふれるということ、そして風が吹くという三つのことが今日の箇所で示されています。パレスチナは雨季と乾季がはっきりしています。雨季はだいたい11月から3月だそうです。 湿気を含む西風、西風というと地中海の方から、まあ、パレスチナに向かってくる風ということになりますね。西風が吹いて、雨を運んでくるそうです。秋の雨は夏の間に干上がった土地を潤し、耕作をする環境を整えてくれるのだそうです。秋の雨が十分だと豊作になると、そんなふうにも言われていたそうです。そして春の雨というと、夏の作物を成長させ、また穀物を実らせる祝福の雨だと、そのように言われていたそうです。しかしここで雨が降るという言葉の意味というのは、この雨が降り続くということが想定されていたそうです。人々の生活に対して影響のある事柄です。太陽の光を隠し、作物の実りを遮ってしまう。雨が降り続くと、それは作物だけでなく人にも影響を及ぼします。どんよりした天候が続くだけで、人の心を、まあ、蝕んでいくところがあります。日本でも曇天の多い日本海側のある地方、うつ病の人が多いそうです。雨が上がって太陽の日差しを浴びて、力いっぱい、体いっぱいにこう太陽の光で力が湧いてくる、まあ、そんな経験をしたことがあるのではないかなと思います。雨が降るというのは影響を私たちに及ぼしてしまう、そういうものです。適度であればいいけれど、今日の雨はどれくらいだろう、心配の上がよくあります。川があふれる、これも大事なことです。 川はヘブライ語では2種類あるそうです。ナーハールという言葉とナハルという言葉です。同じ、我々の言葉にすると同じような言葉ですけれども、でも意味が違います。ナーハールっていうのは筑後川と同じ、常に水が流れる豊かな川のことです。しかしナハールっていうのは乾季には水がない、まあ雨季と乾季がはっきりしている地方では珍しくないことですね。乾季には水がない、しかし雨季にはとても多くの水を流してしまう、そういう川のことです。ナハルは谷とも訳すことができるそうです。谷、雨季だけ濁流が流れて、乾季にその谷に置いておいた、あるいは立てておいた大切なものを根こそぎ持っていってしまう、そのようなイメージがあります。日本の地図にもですね、ワーディーって書いてある、カタカナでね、ワーディーって書いてある、そのなんか川なのか何なのかわからんような言葉が時々書いてあるようなものが、ところがあります。ワーディー、これはアラビア語でこのナハルのことを言ってるそうです。 この川があふれるという時、このナハルのことが考えられていると思っていいと思います。大切なものが根こそぎなくなってしまう。線状降水帯が現れて、そのようなことが起こらないようにってやっぱり祈るばかりですけれども、私たちの国でも本当にこのことは心配ですけれども、そして次に風が吹くということなんですね。昔のイスラエルの人々は神が風を作り、また風を支配しておられると考えていました。海から吹く風は湿気を含んでいるので、まあ、夜露となって川を、畑を湿らせてくれると考えました。そういう風が夏に吹くと夏の野菜の成長を助けると言われていたということです。また夏に北風が吹くということがあったそうです。大事なことですよね。摂氏40度を超える地方です。北風はその熱気を吹き払ってくれる。大切な風が吹いた、神様の恵みだと考えたんだと思います。しかし白っ子というふうに言われている風が吹くことがあったそうです。50日間も吹き続ける南東の風だったそうです。南東、それはアラビアの方ですね。砂漠がそこにはありました。つまり砂漠の熱気を持ってくる風ということになります。砂塵ですね、土ぼこり、砂ぼこりを含んで農作物に深刻な被害を与えてしまう、そういうことがあったそうです。新約聖書にはガリラヤ湖の風のことも記していますよね。イエス様を乗せた船が幽谷ガリラヤ湖の反対側に渡ろうとしたときに風が吹いてきて、そして行く手を遮ってしまったという話があります。これは毎日のように吹く風だったそうですけれども、こう船の航行の妨げになるという突風があったっていうことです。漁師はその時間には漁を控えていたということが言われていますけれども、イエス様は強いて行かせようとしたっていうことでしたので、神様がすること、イエス様がすることをそこではあらかじめ想定していたのかななんて思ったりもします。雨が降り川があふれ風が吹いてその家を襲う、イメージは良くないです。しかしこれらの言葉を聞いて行う者は皆それに対峙をして自分の求めているものを残していくことができるということでしょうか。よかったなという思いを持つということだと思いますけれども、しかしこれらの言葉を聞かない、聞くだけで行わない人はということですね。砂の上に家を建てた愚かな人に似ている。当然持っているものは全て失ってしまうということを指しています。 御言葉を行いなさいということが言われているわけですけれども、とても大切な言葉だと思います。日常の中でこうしたことを思い起こすことは大切です。自分の心に手を置いてですね、振り返るといいだろうなとやっぱりいつも思います。今日のこのことを御言葉を思いながら、思い出したことがありましたのでお話しします。前に父が牧師をしていた頃に交通事故を起こしてしまったという話をしたことがあります。父はその責任を感じてですね、まあ牧師であることはもう続かないというふうにも考えましたし、相当なストレスを抱えたように思います。1973年のことです。神様のために尽くしていた、本当に尽くしていたですが、起こしてはならないことを起こしてしまったという責任は重かったです。交通裁判にかけられて執行猶予付きの刑が下ったんですね。執行猶予というのは条件が、あって、二度と繰り返さないようにということですけれども、その責任を取ろうというふうに父は思ったんです。父は免許を返納するということを決めました。そしてバイクに乗らないということを決断しました。とても大事な決断だったと思いますけれども、僕は中学生でしたけれども、その時の父の言葉をよく覚えてるんです。それは、神に誓ってっていう言葉を使ったんです。神に誓うって。それで僕はドキッとしたんです。なぜなら、この三条の水訓の中に、誓ってはならないという教えが書いてあるからです。天にかけて誓ってはならない。そこは神の玉座であるって書いてある。地にかけて誓ってはならない。そこは神の足台である。神にかけて誓ってはならない。当然の話だ。中学生でした。同じ頃よ。ね、本当にがっかりしました。いや、免許を返納する、バイクを降りる、これは大事なことだと思いました。そして実は父の得意としている仕事を半分以上取り上げてしまうようなことだと思います。どういうことかというと、父の行動範囲はすごく広かったんです。日中バイクに乗って駆け回って、いろんな人に会って、いろんな交渉をして、いろんなことをまとめていく、そういうことを本当にしていたんですね。必要とされている人のところに行っては祈り、必要とされ御言葉を必要としている人たちのところに行っては御言葉を語り、本当にそういうふうに奮骨細心動いていたんです。でもそればかりではないっていうことを感じたのかなと思うんですね。それでこの事故を契機に返納する、自分の仕事の半分以上をもぎ取られるような感じですけれども、返納する、そこをやめる、別の手段を設けて自分のできる範囲のことをするということを決めたんです。僕には 本当に聖書の言葉でどうなんだろうかって思いました。そしてそれを聞いた時、お父さんどうなんですかってこの御言葉で問いただしたくなった。本当にどうなんですかって、こんなこと言ってよかったんですかって言いたくなった。だから覚えてるんです。それをぐーっと抑えたんです。父の頑張りを知ってるから、分かってるから、だけど言っちゃいけないことじゃないかっていうふうに思ったんですね。で、誓ったことはどうなんだろうって思うんです。名古屋で教会の牧師をしていました。1988年に僕は進学校を卒業して、最初の任地が父の教会だったんです。父と一緒に1年とちょっと仕事をしました。1年とちょっとですね、仕事をしながら父が考えたのは、僕と一緒に生活をすることでした。我が家と牧師館を作り変えて2世帯住宅を建ててもらおうというふうに考えて画策していました。けれども神様の計画が違ってたんです。1989年の春、鹿児島の薩摩川内市にある仙台教会から牧師として来てくれっていうふうに招聘をいただいたんですね。それでそれを受けることにしたんです。1年間は父の足になって僕は車を乗せて動き回りましたので、行動範囲が広がったと思うんですけれども、1988年89年16年ですから、まだそんな時間は経ってないような気がするんですけれども、鹿児島に着任した後、一番最初にしたことは自動車免許の取得でした。僕はすごくびっくりしたんです。神にかけて誓った免許返納する、もう乗らないって言ってたのに、場所が変わったら変わるのかよって思ったんですよね。これが親子の関係ですよね。思いはどうですか、わかるでしょう。なんだ親父、何をしてんだろうかって思う。聖書を土台に考えているとそういうふうに思う。でもそこって、それって上っ面かもしれないんですよ。誓ってはならない、人の上げ足を取るように御言葉を使うことですか。人の行いを正すために、自分の行いよりも人のことを責めるために御言葉を使うんですか。自分の思いに従ってそれをしようとして何になるかって、なんかね、そこを考えさせられたような感じがいたします。何かよではなくて、必要とされているっていうことがまず第一。そうすると仙台の地がどういうところかっていうことが見えてきたんです。それは僕は進学校を卒業するときに仙台に挨拶に行ったことがあった。父の郷里ですから、だけど僕は行ったことがなかった。だからまず僕は父の あと名古屋で牧師をするんですよという話をするために行ったんですね。そして挨拶を交わしていました。でも教会から1時間にバスが1本あるかないかのところに父の実家があるんです。どうやって行くか、車しかないでしょう。教会に集まってきている人たちはそういう遠いところから集まってきている。そのことを考えると、向き合っていくためにはどうしても足を確保する必要がある。そう考えると、いや、神様の守りを願って父の行いを受け止めることだなっていうことを思いましたよね。こんなことがあるから覚えてるんですけども、同じ三条の水訓の中に皆さんもよくご存知の御言葉があります。神の国と神の義を求めなさいって。何よりもまず神の国と神の義を求めなさい。神様が良しとしておられること、神様が必要としておられることがある。そのために、その必要に応えていくために選んでいることがある。そういうことだろうって。でね、祈って見ていると、父の実家の兄、父の母、僕の祖母ですよね、がバプテスマを受けました。祖母は91歳でした。原田家って結構大きな家だったんですけれども、父の兄はその長男でした。家の中には仏壇がありました。その仏壇の戸を閉めて、自分は今仏を必要としないって宣言しました。必要としている人は自分で開けなさいっていうふうに言いました。実家の仏壇です。でも叔父は自分に与えられたのはイエス・キリストって信じたんですね。そういうことがありました。御言葉は私たちを本当に教えます。上っ面で自分たちが考えるのではなくて、当てはめて当てがっていくんじゃなくて、神様って求めて、神様からの応答があることを、あるまでというか求めてみるのもあるだろうなって思います。よく思い起こす御言葉があります。それは2つ。一つはガラテヤ書の5章の22節以下、霊の結ぶ実は愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制ですって。私たちも人生の中でさまざまなものを実らせていきたいって思います。自分の足跡を振り返るときに何が実っているのかって、そのことを期待していきたいと思っています。その実として、神様が与えてくださる実として、それは愛であり、喜び、平和、寛容、親切、善意、誠実、柔和、節制だって教えているんですね。おかげでですね、名古屋時代も水戸時代も父からいろんな話をしてもらえるようになりました。多分他の兄弟たち、ね、僕の兄弟はあと7人いるんですよ。8人兄弟ですから、他の兄弟が聞いていないことも たくさん聞いてきてると思います。おかげさまで。受け入れるということを教えてもらったんだと思うんです。そこには祈りがあって、聖霊が望んでこの御言葉をこの自分に実現させてくれたんだと思うんですね。またもう一つの箇所があります。5章ローマの5章の3節以下ですね。苦難をも誇りとします。私たちは知っているのです。苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということを。皆さんもよくご存知の御言葉です。思い起こすときに本当に、ああ言わなくてよかったな、行わなくてよかったな。でも逆に行うべきときは来るんですよね。 しなきゃいけないことがあるということに気づくんですよね。本当に忍耐して、そして祈って御言葉を求めていく中で、すべきことが思いついてくる、そしてする機会、行っていくチャンス、そういうもので、ものまで与えられてくるんですよね。御言葉を土台に、雨が降り川があふれ風は吹いて、いや自分の持っているものを、大事にしてきたものを失ってしまったっていうことがあるかもしれませんね。失ってしまった。でも分かってほしいんですね。このことを語っているのはイエス様ですよ。御言葉はその時にまた届くんです。失ってしまった？いや、そうじゃない。あなたは御言葉を今得てるじゃないかって。失ってはないんですね。今から御言葉に立っていったらいい。神様はいつも見ている。水戸時代に1908年生まれのおばあちゃんたちが8人いました。みんな天国に見送りました。1908年生まれ。80代後半でした、みんな。つまり大正生まれ。そのおばあちゃんの一人が言ってました。私がね、クリスチャンになったのはね、クリスチャンじゃなかったかもしれないけれども、自分の父が神様はいつも見ているよって教えてくれたんだ。いつも見ているよって、その言葉を残してくれたんです。いいおばあちゃんだなと思います。いつも見ている、その言葉でイエス様の御言葉に心を開いていったんですね。聖書を学んで彼女はクリスチャンになっていくんですね。同じですよね。御言葉って勉強していて自分のものになるというものではないんです。心の中に届く時があるんですよ。はっきり自分の人生の中に届く時があるんですよ。それをきちっと掴むことが大事です。それが土台になるということですね。祈ったことは見えてくるし、考えたことはもっと自分の将来にこう展開していくものになっていくかもしれないし、歩んできたことも、ああ無駄ではないなっていうことを深く感じさせてくれるものがあります。御言葉をぜひ持って、そしてしっかりした歩みを続けていただきたいなと思います。一言お祈りします。父なる神様、 賢い人と愚かな人の話を今日は拙い証とともにお話しさせていただきました。神様、私たちが生きて、そして希望と喜びを持って歩んでいくために今日の御言葉を与えてくださりありがとうございます。神様の救いはすべての人に与えられます。しかし、それを本当に得ていくことができるのか、その人自身にかかっているのかもしれないと思います。神様、ここに集っているお一人お一人が本当にあなたに心を開き、その歩みをあなたと共に成していくことができるように強めてください。またその道を開いてください。お一人お一人の祈りと願いに合わせてイエス・キリストの御名を通してお捧げいたします。アーメン。